H2 私の通勤は奪われた朝 H2 P 週嵐ジョーラン34歳、甲州城西の未来鍵城に住み、竹林広場近くのオフィスビルでプロダクトマネージャーをしている。平日の朝6時50分、目覚ましが鳴る頃には外はまだ暗い。 P あの頃は一日が始まる前にすでに半分終わってしまったような気がしていた、と彼女は後からそう振り返る。マンションから駅まで徒歩8分、乗り換え2回、改札から外車まで徒歩12分。片道78分、往復で2時間半になる。P、78分って何を意味するか。年間205等日の勤務日で計算すると、通勤に費やす時間は325時間近く、丸々13日分の勤務日がすべて移動に消える。P。P、彼女を苦しめたのは長さそのものより、芯二つに切られたような感覚だった。朝の体力は車両の中で少しずつ削り取られ、デスクに着いた頃には一番クリアな2時間はすでに失われていた。P。P、都市に住む多くの人が彼女と同じで、通勤を当然のコストとみなし、その感情がどれほど高いかを真剣に計算したことはない。P、H2、通勤は、必要な無駄ではなく、低評価されている生活の資産 H2。P、私たちは通勤を、必要な無駄と呼びがちだ。まるで移動時間が少し短くなるだけで生活の質が自動的に上がるかのように。だが本当の問題は、通勤があっていいかではなく、その時間をどう使っているかにある。P。P1 日は24時間。睡眠に7から8時間、仕事に9時間を取られ、自分のための覚醒時間はもともと少ない。通勤が1日 2.5 時間を食うなら、それは睡眠と仕事に次ぐ第三の時間支出になっている。P。P これを損失とみなす人は、社内でスマホを見てぼんやり文句を言う。それを資産とみなす人は、その時間に何を聞き、何を考え、何を回復するかを前もって決める。二つの態度は、長く見れば二つの人生を作る。P。P 通勤最適化が本当にやるべきことは、通勤ゼロのユートピアを追うのではなく、避けられないこの時間を自分がコントロールできる生活の資産に作り変えることだ。 P ブロック空と時間が再定義されるとき、通勤は奪われるものから自ら組み立てるものへと変わる。この転換そのものが真剣に扱う価値がある。ブロック空とH2、プロの分析、通勤時間の本当のコストと圧縮による成果、H2。P、まずはいくつかのおおよそのデータから。都市交通の監視報告によれば、中国の巨大都市での片道通勤の平均は約45分で、極端な通勤、片道60分超の層は全体の約 13% から14%。出どころの種類、業界の都市交通監視年次報告。米国では国勢調査局の年次コミュニティ調査が、一人当たり片道通勤を約27分としている、出どころの種類、米国国勢調査局 ACS データ。二つを並べると、通勤の時間コストは特定の都市の例ではなく、国をまたぐ現象だ。P。P、健康と主観的な感覚については、長い通勤は、より低い生活満足度や、より高い日常のストレスと関連している。出どころの種類、交通と福祉に関する学術誌の研究、および OECD 地域幸福度調査。一方、歩行や自転車といった能動的な通勤は、受動的に座っているよりも、気分の回復で優れた成果を示す、出どころの種類。トランスポーテーションリサーチパート F などの交通心理学の論文。P。P、計算してみよう。一人が通勤を1日40分圧縮できれば、年間205等日で167時間、約7日分の勤務日が自分の手に戻る。概数計算、 40分 ×250 イコール10000分近似167時間。この167時間を運動や家族との時間、スキル習得に充てれば、それは確かな成果だ。P。P、ここで2つの命名フレームワークを比較する。フレームワーク A は、最短経路最適化モデル、目標は1つ、より早く着くこと。手段はナビ、時間外移動、より早い乗り物で、指標は分単位。フレームワーク B は、時間資産化フレームワーク、ライフ OS、通勤を消すべき敵とはせず、その時間を3つの資産に再分類する。回復資産、リラックス、瞑想、成長資産、オーディオブック、振り返り、冗長資産、鑑賞、柔軟性だ。革新は時間の使い方を再定義すること。最大の違いは、A は渋滞で途端に効かなくなるが、B はどんな道路状況でも価値を生む点にある。P。P、具体性のある実例として、コペンハーゲンのサイクルスーパーイーウェイス、自転車専用高速網が挙げられる。これは2012年からコペンハーゲン首都地域と周辺20以上の自治体が共同で推進している本当の都市プロジェクトで、郊外から中心部への通勤を短くすることが目的だ。一部の経路では自転車での移動時間が約10から15分減った概数。もう一つは日本の働き方改革で、NTT や富士通などの企業が週に数日の在宅勤務を施行し、従業員の片道約1時間の通勤を丸ごと省いた。P。P 分析を実行可能にするには、まず指標を定める。1片道通勤時間、分2週間通勤合計時間、時間、3通勤中の、能動的回復、成長、時間の割合、パーセント4月間削減時間、時間。次にチェックリスト。第1段階、3日連続で通勤記録をつける、出発、到着、手段。第2段階、現在の通勤の中の受動的な空白時間に印をつける。第3段階、代替経路1本か並行活動1つを選び2週間試す。第4段階、自分に片道の目標上限を設ける、45分以内。第5段階、毎月振り返り、微調整する。P、H2、通勤手段を選び直す。地下鉄、自転車、徒歩、在宅の混合編成、H2。P、多くの人は通勤手段を不変にしている。住んでいる場所で決まった通りに行き、代替案を真剣に比べたことがない。だが通勤手段そのものが最初に最適化できるてこなのだ。P、P、地下鉄は安定に勝り、渋滞がなく、中、長距離に向く。自転車は受動的時間を能動的回復に変え、ラストワンマイルの接続も避けられる。徒歩は 3km 圏内の短距離に適し、コストゼロで運動もつく。在宅勤務は通勤そのものをゼロにし、深い作業の比重が高い仕事に向く。P。P より賢いやり方は二者択一ではなく混合編成だ。天気の良い日は自転車、雨の日は地下鉄、週に1日は在宅、と状況に応じて手段を切り替え、一つの方法に縛られない。P。P、週嵐は後で、月曜と金曜は在宅、火曜から木曜は地下鉄プラス徒歩を固定し、片道を78分から52分に下げた。そのうち20分は徒歩による明晰さの時間だった。P。P 手段の再編に大掛かりな変更はいらない。組み合わせを変えるだけで、引っ越ししなしに時間の感情を取り戻せる。P、H2、経路と時間帯の工学、ピーク外、乗り換え、経路最適化、H2。P、同じ都市でも、朝のピークとオフピークでは通勤時間が2倍違うこともある。ピークを外すことは、最も安く、また最も低評価されている最適化だ。P。P、会社が許せば、 出社を9時から8時半にずらすだけで片道が50分から35分に縮むかもしれない。退社を6時から5時半にずらせば、帰りの一番混む区間も避けられる。節約されるのは決して少なくない。P 乗り換えにも工夫がある。多くは乗り換え最小の経路を選びがちだが、駅構内の徒歩距離を無視している。時には一回多く乗り換えても各段が混まなければ、合計時間はむしろ短く、体も楽だ。P 経路最適化には逆転の発想も使える。駅から遠くても会社に近い物件、その逆も含め、肝心なのは目的地に近い側に時間を使うことだ。P これらの変数を自分なりの通勤時間帯表に描けば、どの線がいつに一番順調かが一目でわかり、感覚任せよりずっと安定する。P H2 通勤時間を回復時間に作り変える聴覚、認知、マイクロ運動、H2。P たとえ通勤を短くできなくても、その時間が何を生み出すかは決められる。空白時間を回復時間に作り変えることが、フレームワーク B の革新的操作だ。P 聴覚の面では、通勤中にオーディオブックやポッドキャスト、語学を聞き、スマホを見ていた時間をインプットの時間に変える。年間167時間あれば、数十冊の本を聞き終えられる。P 認知の面では、地下鉄の中で1日の計画や前日の振り返りをし、10分でその日の最も重要な三件事を決めておけば、会社についてからゼロから始めずに済む。P マイクロ運動の面では、徒歩での接続、立位通勤、一端前で降りて歩いて帰ることで、長時間座りっぱなしの害をバラバラにできる。体が動くと、心もほどけていきやすい。P 大切なのは、前もって決めることであり、社内で考え始めることではない。出かける前に、今日の通勤で何を聞き何を考えるかを決めておけば、その時間は、アルゴリズムではなく、あなたの手に取り戻される。P H2 物理的距離を縮める、住まいと職場の選び方という系統的アプローチ、H2。P 手段は最適化できるが、物理的距離は通勤時間の固い制約だ。本当に大きく圧縮したいなら、行きたい場所に近く住むことを避けては通れない。P 実用的な考え方が通勤予算だ。まず月に通勤にいくらの時間コストを払うかを計算し、許容できる賃貸の半径を逆算する。節約した通勤時間を家賃に換算すれば、家賃を数百円多く払って1日、1時間を取り戻すのは悪い取引ではないと気づくことが多い。P 企業にも当てはまる。分散型勤務、近隣の共同拠点、サテライトオフィスはすべて、従業員がオフィスへ向かう物理的距離を小さくし、通勤を都市間から外区間へと変えるものだ。P 立地選びには、15分生活圏の視点も使える。仕事、市場、公園が徒歩または自転車で15分以内に収まる場所に家を構えれば、通勤のプレッシャーは構造的に下がる。P このステップは一番大きく、コストも高いが、そのリターンも最も実質的だ。なぜなら、それは毎日の時間の土台そのものを書き換えるからであり、表面の次々ではない。P H2 30日間通勤圧縮アクションプラン H2 P これだけ語っても、実行に落とさなければ意味がない。以下はそのまま実践できる30日間のチェックリストで4つの週に分けている。P 第1週、測量、5日連続で通勤記録をつけ、各区間の所要と受動的空白に印をつける。現在の週間通勤合計を出す。P 第2週、思考、代替経路1本と並行活動1つ、例、オーディオブック。 を選び試して感覚を比べる。ピーク外科在宅を一度試す。P。P 第3週、固定、検証された組み合わせを予定に固定する、例、月曜在宅、雨の日は地下鉄。片道の目標上限を設ける。P。P 第4週、振り返り、月末に総決算し、月間削減時間と回復時間の割合を見る。聞いたものは残し、聞かないものは切り、長く続くリズムを作る。P。H2 よくある質問 H2。P 問通勤はもう短いのに、最適化は必要？と、片道20分でも年間約83時間になる205答日、往復40分換算。この83時間をスマホいじりから読書やリラックスに変えれば、蓄積して意義は十分にある。重要なのは長さではなく使い方だ。P。P 問会社が在宅を認めず、経路も決まっている場合は？と、それなら、回復時間の作り替えに集中する。オーディオブック、振り返り、マイクロ運動は会社の方針に頼らず、出かける前のあなたの準備だけにかかっている。縮められない通勤を回復できる通勤に変えれば、同じように成り立つ。P。P 問近くに引っ越すのはコストが高すぎるが、価値がある？と、まず、通勤予算で計算する。1時間を時給や1時間あたりの価値に換算し、余分な家賃が節約時間で相殺できるかを見る。多くの人にとって適度な近接は得だが、一度に全部とは限らず、段階的に進めればよい。P。P 問、子供の通学や高齢者の近隣配置などの制約はどう扱う？と、家族の制約を優先する。通勤最適化は家族の手配と対立するのではなく、その中に隙間を見つけるべきだ。例えば通勤中の回復活動を十分に行えば、家に帰ってからの状態が良くなり、距離の不便を補える。P